とちをつくり、ぐりとしをつくり、ぐりとら新しいエルサレム、新しいエルサレム、輝いている神の手が涙を乾かせて、痛みと恐れは、時が早く来て、時が早く来て、神に行く。
ありがとうございます。こちら来てください。
改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会のいつもより少し静かめな礼拝にお越しくださいました。キャンパスたちが大阪に行って今特別な時間を過ごしていることを感謝したいなと思います。メン。イエスと思います。まずはですね、先ほど紹介があったんですけども、今日は特別にマレーシアの教会からケイティさんが来られているんですが、ケイティさんの紹介を、私からさせていただきたいと思います。この後献金のシェアをしてくださるんですが、ケイティさんはですね、過去9年間、ホープマレーシアのフルタイムとして、ホープとそして教会に使えてくださっている特別な姉妹です。特にホープマレーシアではファンドレイジングですね、資金を集めるその責任を彼女が、全責任を取っていて、マレーシアのそのマレーシアのホープはですね、多くの大きな企業と、コラボレーション、連携をしていて、すごくうまくホープのプログラムを行っている国となっています。それの中心にいるのがケイティさんということです。その人生から、そしてその経験から、今日はシェアしてくださいますので、ぜひ皆さん、交わりの方も、よろしくお願いしたいと思います。またそれに絡めて、ホープのコンサートが近づいておりますので、皆さん、このコンサート、チケットを買ってくださることで、障害者の方の支援、そして、ホープ就労支援センターの、運営の支援につながりますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。また今年は25周年ということで、この教会において25年間、このことを行ってこれた価値があると思いますので、ぜひ教会としても、このコンサートをサポートしていきたいと思っておりますね。本日も販売しますので、よろしくお願いいたします。それでは、説教に入っていきたいと思います。3週連続で、ヨハネの福音書から一緒に学びたいと思います。一緒にヨハネの13章から学んでいきましょう、ヨハネの13章の21節から30節までを一緒にお読みしましょう。ヨハネによる福音書13章21節から30節まで一緒にお読みしましょう。ヨハネの13章21節からです。イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。 弟子たちは誰についていとられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペテロはこの弟子に誰についていっておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので、祭りに必要なものを買いなさいと、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出ていた。夜であった。エイメン。私たちはこのヨハネの13章と聞くと、その前の箇所、有名な箇所で足を洗うとか、そしてヨハネの13章の一番最後は新しい掟で互いに愛し合いなさいっていう、まあその方に行きがちですけど、その間にこの話が、まあ、挿入されています。ここでも出てきましたが、これを書いたのはヨハネでした。そしてここでこの箇所に出てくるように、ヨハネは自分のことをイエスの愛しておられたものと自分を表現します。これは本当に興味深い表現ですね。私は今までの人生で自分のことを他の人が主語で自分を表現する人にあんまり会ったことがないです。あなたはどういう人ですかって言ったら、いや私はこういうのが得意ですとか、こういう人間ですっていう人はいるんですけど、他の人が主語、イエスが愛した人、なぜそこまでヨハネは表現したんでしょうか。まあ確実に分かるのが、それほどイエスの愛はヨハネの人生に影響を与えた。まあ2週間前の竹内さんの説教にあったように、その彼の人生をイエスの愛が定義づけたということではないでしょうか。ですから今日もこの箇所から私たちはイエスの愛について学んでいきたいと思います。今日説教のタイトルはこれにしました。イエスの愛に変えられる。イエスの愛によって変えられるということです。この場面からも私は特別なイエスの愛を学べるなと最近勉強して圧倒されました。どういうシーンだったでしょうか。これは十字架にかかる前の日でした。足を洗うこと、互いに愛し合うこと、その間にある話であんまり嬉しくないシーンなので飛ばされかれない箇所かもしれません。でもこのユダの裏切るシーンは四つの福音書すべてに出てきます。私は聖書を知る前、聖書は全く読んだことなかったんですけど、道徳の時間で一応ユダに裏切られてイエスは十字架にかかったということは知っていました。イエスの姿をここでヨハネはどのように捉えたんでしょうか。イエスはここでユダが裏切ることをはっきり伝えました。そのことによって弟子たちは混乱しました。誰が裏切るんですか。でそこで一番弟子のペテロは、ちょっとヨハネお前聞けよみたいな感じで聞いといてっていう感じで、主よ、ちょっと誰が裏切るんですか。イエスは隠さないで、私がこの浸したパン切れ、まあ浸すっていうのはこれはおそらく酸っぱいブドウ酒ですね、まあ酢とか酸っぱいブドウ酒と言われてるんですけど、それに浸したパンを与えるものだ。そしてイエスはそこでそれを浸してユダに与えました。そしてあなたがしようとしていることを今すぐしなさい。そしてユダは立ち去りました。この場面でイエスの愛しておられたもの、ヨハネはイエスの愛をどのように見てたんでしょうか。一つ目のポイントはこれです。今日一つ目のポイントは、イエスの愛は情緒的である。情緒的である。あえて今日はこの言葉を選びました。英語の通訳が今日はないので通訳しづらい言葉を選びました。情緒とはどういう言葉でしょうか。一応国語辞典を載せておきます。人にある考えを催させる、 そのもう独特の味わい、また物事に触れて起こる様々な考え、もっとわからなくなりました。もっとわからなくなったので、あまりで、わかりました。情緒的、私たちの情緒的なのは、いろんな思い、いろんなことによっていろいろ感じること、まあ、そういう総称と言えるかもしれないです。情緒不安定、まあ、いい言葉にも悪い言葉もあります。情緒不安定、下町情緒がある、ね、情緒深い、趣あるね、そういう言葉です。だから私たち何かしらのこの思い、いろんな思いがある、生じさせることが情緒です。まずここで注目したい言葉をヨハネは記録しました。それは21節一番最初に出てくる言葉です。ここでヨハネはイエスが心を騒がせたという表現をします。イエスはユダの裏切りを伝えるときに心が騒いだとあります。これ英語でなかなか捉えづらい言葉です。心が騒ぐ、イエスの心が騒いだ。これ英語だとトラブルインスピリット、日本人にはよくさらによく分からなくなってしまう。でも元々の言葉も実はこのトラブルっていう言葉なんです。皆さん、心がトラブルしてたらどういう感じですか？これはいろんな思いが、いろんな複雑な思いが絡んでる。不安なのかもしれない、恐れなのかもしれない、もしかしたら愛なのかもしれない、親しみなのかもしれない。でもトラブルしてるってことはいろいろうごめいてるってこと。実はこのユダの裏切りのシーンでヨハネだけがイエスが心が騒いだということを、この言葉を残しました。どういうことでしょうか？イエスにとってユダが裏切るっていうことを伝えることは単なるドライな事実じゃなかったということです。神の子としておそらくユダが裏切ることはもう分かっていたでしょう。でも彼はただそれを冷たく言うことはできなかったということです。イエスの心は動いていました。どうしてでしょうか？おそらくユダのことを心から3年間愛してきた。裏切るってことはもしかして最初から分かっていたかもしれない。それでもイエスの心は痛んだ。痛みがあった。愛情があった。彼にはユダに対する憐れみがあった。イエスはそのことを簡単に伝えられたわけではなかったんじゃないでしょうか。イエスの心にトラブルがありました。皆さん、今日このイエスの姿を見てどのように感じますか？私は改めて読んでみてすごく驚きました。私は今までイエスは結構簡単にユダに伝えてるなと思いました。むしろ厳しさを感じていました。あれ、心が騒いでるんだ。もう一つ大事な表現をヨハネは残しました。弟子たちは混乱しました。ユダ、誰かが裏切るよって時に混乱しました。誰なんですか？そしてイエスは言いました。浸したパン切れを渡す人がその人なんだ。パン切れを渡すってどういう意味なんでしょうか？実は当時この浸したパン切れを渡すっていうのは特別な友情、特別な愛情を示す表現だ。実はルツ記の2章の14節でボアズさんがルツのことをすごく気にかけるときに自分から浸したパンを食べなさいっていうと特別な近い関係を示す、そういう行為でした。ですからあまりにもその友情的な愛情的な行為だったので弟子たちは混乱したんじゃないですか。裏切るよって言っときながら親しみを込めたパン切りをユダに渡したから、だから なんでそれをしたのか言ったのかわからなかった。今すぐしなさいって言われたら、じゃあ買い物に行けって言ったんだなとか。弟子たちはそのあまりにもその友情的な行為だったから混乱したんじゃないでしょうか。どういうことでしょうか？イエスは裏切ることは分かっている。でもそれでも最後の最後まで情緒的に つながろうとしたってことです。情緒的にユダのことを本当に思ってたってことです。心を騒がしていろんな複雑な思いを持って、そして最後の最後まで裏切ると分かってたけど、あなた愛してるんだ、私はあなたのことを本当に思ってるんだ、心からユダのことを気にかけました。イエスの愛は情緒的であるということです。そして聖書的な言葉で言えば、おそらくイエスの愛はやはり憐れみにあふれたものだということです。今日皆さんはこのイエスの姿をどのように感じますか。私は改めて読んでみて、イエスはすごいなって思いました。そして私にはこの愛がないなと本当に思いました。私がもしイエスと同じ立場に立ったら、正直に問いかけたユダのことを裁くなと思いました。3年間愛してきたんだから責任取れよ、ちゃんとやれよ。でももう一度自分のところに問いかけました。なんでイエスと同じ思いになるの難しいんだろうって。おそらく私は、情緒的でないところで育ったとすごく思います。感情を表現することはいいことではありませんでした。特にずっと体育会で野球やって育ちましたので、感情を抑えること、ずっとそれで生きてきました。だから教会に来た時にすごくショックでした。何を感じてるのって質問されて3分間沈黙しました。感じてることを表現できなかったです。でも同時に教会がいっぱい表現してるので魅力を感じました。ここはすごいと思いました。もう一つ、野球やってきたことだと思うんですが、私には罰的な傾向がすごくあります。ちゃんとしないと罰せられる。だから気持ちを出さないでしっかりやらないといけない。だから私は人と情緒的につながることよりも、ちゃんとすること、責任を取ること。で、私のモットーはおそらく自然の傾向は、まいたものは絶対刈り取る。それは正しいですが、それが強すぎると思います。だから何度もここに問いかけてみても、どうしてもイエスのような憐れみ持つことが難しいなと思います。情緒的につながることよりも、確信を持つこと、神様の前で責任を果たすこと、ユダは罰を受けないといけない、そっちの方が強いです。だからイエスのこの姿に本当に心刺されます。でも同時にそうなりたいなと思って、取り組みたいなと思っています。イエスの状況をもう一度考えてみると、彼は3年間愛してきた、しかもその人にこれから完全に、しかもお金によって裏切られようとしている。これは誰にとっても難しいことです。でもイエスはその時にこそ隠すんじゃなくて、心を騒いでる、一番近くの弟子がイエスの心が動いてる、騒いでることが明らかになって、それでもその人にパン切れを与えるっていう特別な愛情を示せる、そういう愛を示しました。私はこのようなイエスのような愛を持ちたいなと思います。イエスは私たちの痛みが分かる人です。イエスはただのドライな神の子ではありません。私たちの同じように心が騒ぐ方です。複雑なさまざまな感情を持つ方です。私たちはどんな状況でもひたひたパン切れを渡そうとしてくれる方です。私たちが失敗しても、心が固くなでも、友情と愛情を示してくださる方です。どこまでも情緒的につながろうとしてくださる方です。今日私たちは、そのことをどのように感じ、どのように反応できるでしょうか。 再起動的に取り組んでいることがあります。それは、子供時代の感情に触れていくということです。気持ちに触れていくという深い部分に触れていくということです。それを兄弟との関係の中でも私たちは取り組んでいます。ある兄弟とそういうセッションを持ちました。その彼はお母さんに、ほとんど虐待的な感じで、お母さんものすごく感情的な人で、もう感情的になっていつも、あんたなんか死ねば、あんたなんかいらなかった、あんたなんか必要なかった、そういう言葉を浴びせかけられて育ちました。で、彼はそれがあって弟子になれて素晴らしかったんですけど、多くの関係でその影響が少し出始めていました。だから一緒にその気持ち、そこに触れよう。彼はそのお母さんとの関係だけは唯一蓋をして、もう見るのは怖いですっていう感じでした。でも特に姉妹との関係の中でもちょっと強くなると多分いろんな思いが出てきてしまう。ですからそれを取り組もうということになりました。一緒に時間を持って振り返って、彼は10歳の頃の自分の特に情景を思い浮かべるようにして、いろんな感情が出てきました。言葉にならない気持ちが出てきました。たくさん傷が出てきました。そしてたくさん涙を流しました。でもそのセッションが最後に彼はこう言いました。最後にその子供の頃の自分と目があったんです。そこでもう怖がらなくていいんだって自分で声をかけれたんです。そこですごく癒されました。今私はお母さんを怖がってないです。そしてその聖書の最後は神様についても話し合う時間もありました。今は神様は深いつながりを持ってくれている。神様は感情的に爆発するんじゃなくて、優しい情緒的につながってくれている。本当の安心感の中で、安心を与えて平安の中でつながりを持ってくれている。それによって自分は本当に感動しました。そういうことを話してくれました。私は心を動かされました。まず何を感じたかというと、改めて私たちは情緒的な生き物だということです。どれほど私たちの情緒的なものが自分たちの人生に影響して、どれほどそれが私たちにとって必要なニーズなのかというと私は感じました。そして何より素晴らしいのは、このイエスの姿にあるように神様は本当に深い部分で私たちの奥にある情緒的な部分につながりたいと思ってくださっているということです。今日私たちはどのように反応しますか。私はもっと深くつながりたいです。人にもっと憐れみを示すようになりたいです。どんな時も他の人に友情と愛情を示す、そのパン切れを渡せる人になりたいと心から思います。今日皆さんどのように反応しますか。私たちはこの点でもっと変われるし、もっと変えられる必要があると私は思います。なぜかというと、私たちは情緒的なつながりが下手くそだからです。特に日本人は下手くそだからです。表現すること、私と同じように気持ちを抑え続けて生きてきた人はたくさんいることと思います。でも私たちはもっと深くつながる教会になりたいです。今日もしこのイエスの姿を見て心を何も感じないのであれば、あなたは助けが必要です。なぜかというと、私たちはイエスとのつながり、それが信仰生活で本当に大切なことだからです。ぜひ助けをもらってください。ぜひそれに取り組んでいるようになったら、もっと深くつながれるようにトライしてください。二つ目のポイントはこれです。今日のスライドは全部超シンプルです。はっきりになるよ。二つ目のポイントは、イエスの愛ははっきり伝えるです。もう一つ、ヨハネはここでどのようなイエスの愛を捉えたんでしょうか。二つ目、より明らかかもしれませんが、まずヨハネはイエスの言葉を一つ記録に残しました。それは、はっきり言っておくという言葉でした。これはご存知の方もいらっしゃると思うんですが、もともとはアーメン、アーメンって言ってるんですね、イエスは。これは注目を集めるとき、そして聖書の中でイエスが大事なことをはっきり伝えるときに この表現を使います。つまりイエスははっきり伝えたい、
そういうものでした。
イエスはユダが裏切る頃はっきり伝えました。そしてもう一つ、ヨハネはもう一つ大事な言葉を記録しました。それはユダにしようとしていることを今すぐしなさいという言葉でした。これも実は4つの福音書の中でヨハネしか記録しない言葉でした。しようとしていることを今すぐしなさい。なぜヨハネはこの言葉を残したんでしょうか。イエスの愛を表現するのに大切な言葉と思ってヨハネはこれを残したんじゃないでしょうか。しようとしていることを今すぐしなさい。この言葉でユダは助かりました。どうしてですか。ユダは分かってたじゃないですか。自分が裏切ること、自分の心の中に悪いことがあることを分かっていました。弟子たちには分からなかったですけど、ユダにとってはこの言葉は明らかにされる言葉だったということです。ユダは刺されて、心にやましいことがあって耐えられなくなりました。彼は否定もせず立ち去りました。イエスは真理をはっきり伝えたということです。私たちは今日このイエスの姿はどのように捉えるでしょうか。しようとしていることを今すぐしなさい。これはユダに直接語りかける言葉でした。他の誰も関係ありませんでした。他の人がこう言ってる、周りがこうなってる、それは全然関係なかった。あなたの心はどうなのか。しようとしていることを今すぐしなさい。これはユダの心を明らかにする言葉でした。サタンが彼の心に入ったという表現がありました。彼は悪い思いがありました。それが明らかにされる必要がありました。しようとしていることを今すぐしなさい。これはユダに具体的な行動を促すものでした。イエスにとってはただ愛して心が騒いでパン切れを渡すだけでは終わりじゃなかったんです。イエスは一切曖昧にしませんでした。ユダはどちらかを選ばなきゃいけなかった。イエスの方を選ぶのか、自分の欲望を選ぶのか。しようとしていることを今すぐしなさい。これは同時にイエスの愛情から出る言葉でした。イエスはパン切れを渡しながらこの言葉を語りました。イエスがユダを裏切ることを分かっていても、最後までイエスは諦めない、変わるチャンスを与えた言葉でした。しようとしていることを今すぐしなさい。これはユダが悔い改められるか、変わるか変わらないかを迫る言葉でした。ユダに責任を取らせる言葉でした。そこに一切の曖昧さ、中途半端はありませんでした。今日私たちはこのはっきり伝えること、真理を伝えることを改めてどのように捉えているんでしょうか。私たちはこのはっきり伝えることを極端に捉えがちです。一つは、私たちはパン切れだけを浸して渡してそれで終わりにします。なぜかっていうと、やっぱりそれははっきり言うことは人を傷つけることだし、自分がどう思われるか怖いし、どう反応されるか怖いから、私たちはパン切れを渡してはっきりしたことを言わない、曖昧にします。もう一つは、はっきり言うことは激しく強烈に威圧的に言わなきゃいけないというイメージがあまりにも強すぎます。だからあんまりそういうふうになりたくないので、それをしなくなります。私たちはパン切れなんて関係ねえんだよ、お前が悪いんだよって言って、ね、今すぐしろ、お前の責任なんだよ、お前裏切るんじゃねえよって、はっきり言うって、なんかそういうイメージを持ってます。でもイエスは別にここで爆発したわけじゃなかった。イエスはむしろ、私は愛を持って心から、そしてただ真実を伝えたんじゃないですか。パン切れを渡しながら、愛してるよ、でも変わってほしいよ、あなたの罪はこれだよ。何が分かりますか。イエスにとって
真実を伝えることは別に愛情を示すことと区別がなかったということです。私たち多くは恵みと真理を間違って捉えます。恵みと真理どっちのバランスなの？イエスを見ると違います。イエスは恵みと真理が両方存在しています。どちらも完璧にそこに存在しています。しようとしていることを今すぐしなさい。イエスは今日私たちにはどのように語りかけるでしょうか。イエスは私たちに直接語りかけます。直接真実を語ります。しようとしていることを今すぐしなさい。あなたの心を明らかにしなさい。神様の思いを取るのか自分の欲望を取るのか決断しなさい。ひたひたパン切れを渡しながら、あなた変わってほしいよ、だから悔い改めなさい。そのイエスの愛を私は感じることはできるでしょうか。そしてそれが本当に愛だということを私たちは納得できるんでしょうか。今週ある兄弟が私に相談をしてきました。今ある人と聖書を勉強してるんだけど、次の聖書勉強で彼にチャレンジしたいと思ってるんだ。 OK OK。 まあこの 2,3 ヶ月間すごい関係築いてきて、すごくいいやつなんだ。でも全然心が見えない。何を感じてるのか全然わかんないから、これって突っ込んだ方がいいよねって聞いてみました。私は聞くまでもないんじゃないって思いました。自分が一番近い関係築いてるんだったら、本当に愛を持って伝えた方がいいんじゃない。でも どうやって伝えたらいいんですか。その彼もなんか伝える、強く伝えるのはなんかこう気合が入んなきゃいけないとか、強くやらなきゃいけないってイメージがあまりにも強くてびっくりしてた。もちろん愛することはリスクがあります。でも私は彼に言いました。別に威圧的に言う必要はないんじゃない。友達として今関係を築いてきてて、それで感じていることを正直に出したらいいよ。その勉強があって、その聖書を一緒に読んで、その人がリードしたんですけど、ドキドキしてました。私はずっとそばで、いつ行くのかなって意地悪じゃないですか、ちゃんと愛を持って忍耐してます。それから正直伝えました。今の関係を築いてきて、君は本当にいいやつだけど、まあ、正直に何を考えてるかわからないです。聖書読んでみて、イエスの愛、イエスはいいものを求めてるけど、あなたから人にあまり関わらないですね。いいものを求めてるけど躊躇してますね。イエスは違いますね。神様も祈ってそれを伝えました。しばらく沈黙があって、突然その彼が涙を流して泣き始めました。今まで心が見えない、ナイスだなと思ってた人が突然すごい泣き始めました。そして彼は話し始めました。もしここに自分が親友と呼べる人を連れてこいと言われたら、私は誰の名前も挙げれないです。自分は人と関わりたいと思ってるけど、現実はそうなってないです。それをずっと人生で考えてきて、でも自分はできないなって思ってきました。彼すごい泣いてました。私たちはびっくりしました。どうしてかというと、心が見えないって言った人が突然泣き始めたからです。でも私は心を動かされました。どうしてですか。皆さんお分かり通り、その時間は今までにないぐらい彼と情緒的なつながりができる時間になったからです。感動しました。どうしてですか。今までにないぐらい変えられる時間だったからです。どうしてですか。ある人が神様を信頼して、神様の愛で彼をチャレンジしようと思って、イエスのように真実を伝えようと思って チャレンジしたところに神様が働いてくださったからです。あ、こんな感じでいいんだと言ってました。私はイエスの愛を実践した勝利だなとすごく感じました。ごめんなさい、進んでなかった。今日イエスの愛で変えられる教会を私たちが本当に望むのであれば、私たちは真実を正直に伝え合う文化がもっと必要です。パン切れを渡しながら真理を語る、愛によって真理を語る、その文化がもっと必要です。相手に直接深く関わるイエスの愛が必要です。今日私たちはどのようにそれに反応しますか。ぜひ今日パン切れだけ渡して曖昧にするのやめましょう。逆にパン切れのない愛のない真実も避けましょう。それはただ壊すだけです、関係を。なぜかというと情緒的なつながりがある、そしてそこに真理が語られるところにイエスの愛が実現するからです。私たちがそのイエスの愛を持ったときに、つながって本当の真実が語られるところに神様が働いてくださる方です。ぜひそれを期待してイエスの愛に変えられ続けて、とどまり続けて、そして何より実践し続けていきましょう。説教は以上です。ありがとうございました。これから聖餐式に移ります。イエスの愛を思い出してこの特別な聖餐に預かりましょう。一緒にお祈りしましょう。愛する神様、この特別な聖餐式の時間に心から感謝します。私たち情緒的につながり、真実を伝えてくださって本当にありがとうございます。イエスの十字架はもがき、苦しみ、葛藤し、さまざまな思いを抱え、それでもあなたは諦めないで何よりも私たちにつながろうとしてくださった、その象徴です。神様、同時にその十字架によって私たちがどれほど本当は罪人であるのかをはっきり伝えてくださってありがとうございます。それを知ったことによって私たちはここにいることができます。そしてそれによって本当の恵みを知ることができました。本当にありがとうございます。今日どうかパンとブドウ液を取るときに改めてイエスの愛に触れて味わって感謝することができるように導いてください。そしてこの時間があなたにとって喜ばれる時間になりますことを心から祈りたいと思います。この時間に感謝し